この朝の聖書の箇所をお読みいたします。ローマ人への手紙第5章1節から11節をお読みいたします。ローマ人への手紙第5章1節以下、こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。それだけではなく、苦難さえも喜んでいます。それは、苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不敬虔な者たちのために死んでくださいました。正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対する自分の愛を明らかにしておられます。ですから今キリストの血によって義と認められた私たちが、この方によって神の怒りから救われるのはなお一層確かなことです。敵であった私たちが御子の死によって神と和解させていただいたのなら、和解させていただいた私たちが御子の命によって救われるのはなお一層確かなことです。それだけでなく、私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を喜んでいます。キリストによって今や私たちは和解させていただいたのです。今日はこの箇所から信仰によってと題して、しばらくの間共に御言葉を聞きたいと思います。パウロはこのローマ人への手紙の第5章から新しいテーマで語り始めます。それは神によって義とされたもの、神に救われた人の新しい生活についてです。一節にこうあります。こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。パウロはこれまでのところで主イエスを信じるときに私たちの罪が許されて義とを認められると語ってきました。そしてここからこの義とされると言ったときにはどうなるのか、それは私たちが平和を持つようになるのだとここで初めて語っています。平和とか、平和というのは平安という言葉です。平和がない、平安がない、それが神から離れてしまった人の姿です。 けれども信仰によって私たちにこの待ち望んでいた平和を得ることができるようになる、それこそが新しい生活なのだとパウロはここで言っているのです。私たちは平和というのを争いがない状態のことと理解してしまいがちです。けれどもここでは平和を持っていますと書かれています。これは神の前に立つことができるようになるという意味です。それが最後に出てくる神と和解するということです。そこで私たちが考えなければならないのは、私たちは完全な正しさ、まさに義なるお方の前に立とうとするときに私たちがどうなるのかということです。完全に正しい義なる神様の前に私たちが立つとき、私たちは自分の罪を恥じるしかなくなってしまいます。それほどに私たちの罪と神の正しさの間には大きな縁があります。今日の一節から十一節の中に何度も義とされる前の私たちの状態のことが記されています。例えば六節には不敬虔なものと書いてあります。八節では罪人とあります。十節では敵という言い方がされています。これが私たちの姿だというのです。不敬虔なもの、罪人であり神の敵である私たちがどうやったら平和を持つことができるようになるのか悩みながら救いを求めます。そして宗教に救いを見出そうとします。自分の心の中にある罪、醜い心、弱さ、ダメな自分というものを何とかしてほしいと願います。それは人の持つ真剣な求めです。そのために修行をするとか、少しでも徳を高めるような生き方をするとか、そういうふうにしながらこの苦しみから解放されるために一生懸命に何かをする、伝道活動に励む、奉仕活動をするとか、あるいは高い壺を購入するとか、高名な名前をつけてもらうとか、まあ、とにかくできる限りのことをして何とか安心を得たいと考える、それが宗教の一つの答えの示し方です。パウロはここで義とされるということで平和を得られると語っています。平和というのは私たちの努力によって何とか得られるようになりたいと願うのですが、私たちの努力で得られるものではありません。それは神の側から与えられるものです。というのはこの義というのは、正しさというのは私たちの努力で手に入れられるものではないからです。例えば誰かが自分の正義を主張したとします。そうすると残念なことですが、そこに平和が生まれることはないのです。反対に争いが起こったり、衝突が起こったり、不和が生じたり、抑圧が起こったりしてしまいます。どこかの宗教が聖戦だと言って自分たちの正義を主張し始めると、そちら側にいない反対側の人たちは そこから攻撃をされるということになります。私たちが通そうとする正義、義では平和は残念ながらもたらされることはないのです。ではどうしたら平和が私たちにもたらされるのか。それは完全に義なる神の側から私たちに救いを示すことによって、神の方から許しの宣言を与えることによって、初めて私たちは平和を受け取ることができるようになるのです。この神との平和の関係のことをパウロは2節でこういうふうに言っています。このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。ここでパウロは神によって与えられる平和のことを今立っているこの恵みと言い換えています。私たちの側で何かができるというのではなくて、神様の側から許しが与えられて私たちを受け入れるよということがあって、初めて成り立つのが恵みという言葉で聖書は表現しているのです。こういうふうに考えてくださると分かりやすいかもしれません。神様がこの世界をお作りになったエデンの園、そこは完全な楽園でしたけれども、人間はそこで罪を犯してエデンの園から追い出されてしまいます。そのエデンの園から追い出された人間がもう一度エデンの園に入ってきてもいいよと言ってくださるようになったということです。この新しいエデンの園、神の園のことを新約聖書では神の国とか天の御国という言葉で言い表されています。この神の国というのは神様が支配してくださる世界ですから、その世界の中には全ての神様の栄光が満ち溢れています。だからこんな素敵なところに招かれたことは喜びだとパウロは言っているんです。この喜ぶという言葉はこの2節にも3節にも11節にも出てきます。このところ2節と11節のところに聖書を見ると小さな米印が書いてありまして、下のところを読むと誇りとしますと書いてあります。この誇りというのはパウロが好きでよく使う言葉です。パウロはこれまで書いた手紙の中にも何度も自分の持っている誇りについて書いてきました。あるいはこのロマ人の手紙の3章でも誇りについて語ってきました。自分を誇るということの中に人間の罪の醜さをパウロは見てきました。自分の栄誉を誇る、自分の技を誇る、力を誇る、知恵を誇る、家名や家柄を誇る、そういうものがその人のプライドや自尊心となって周りの人を傷つけてしまう。その人の誇りが、それは誇ることができるほど素晴らしい美徳のはずなんですが、かえってそのことによって神を悲しませてきた、神に忍耐を強いてきたと言っています。そして3章の27節では、それでは私たちの誇りはどこにあるのでしょうか、それは取り除かれましたとパウロは言い切ったのです。誇りはもはや必要なくなりましたとパウロが言っているのに、パウロはここで改めて誇りについて語っているんです。けれどもここで語っている誇りというのは今や新しい姿を身にまとうようになりました。 それは自分自身を誇るということではなくなったからです。だからそれは喜びなのだと言うんです。神に与えられた平和が、恵みがどれほど素晴らしいものなのか、どんなに人間が頑張って自分で手に取ろうと思ったところでどうにもならなかったのに、今それが私たちに与えられるようになった、これこそが喜びなんだとパウロはここで宣言しているんです。するとパウロは続く3節で、苦難さえも喜んでいますと言って、苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っていますと続いていきます。この苦難さえも喜んでいますという言葉に皆さん引っかかりを覚えるようです。苦難というのは苦難としか感じられないからです。先ほども主の祈りを祈りました。試みに合わせないでくださいと私たちは祈ります。試みはない方がいいんです。この平和というイメージと苦難というイメージはなかなか一つには結びつきません。その一つの理由は、神との平和の中に入れられた、神の支配に入れられたのですが、それは同時に罪が支配している世界でもあるからです。まだ神様の国は完成していないので、そこに生きようとする者は苦難を味わうことになる。たくさんの罪が私たちの世界にはまだあるから、そのことのゆえに私たちは苦しみを経験することになるのです。パウロはここでその苦難から忍耐が、その忍耐から練られた品性が、練られた品性というのは別の訳では練達というふうに言われていますけれども、そしてそこから希望が生まれるのだと言っています。どういうことなのでしょうか。この説教のためにある方の説教を聞いておりましたら、そこでこんな話がなされていました。聖歌の中にある賛美で、安けさは川のごとくという曲があります。新聖歌の252番の賛美です。その賛美の歌詞を作ったスパフォードという人のことが語られていました。この人は1871年にシカゴで起きた大火で財産をすべて失ってしまいました。そして2年後、新しい人生を始めようと妻と4人の子供たちをヨーロッパに送り出しました。ところがその船はニューヨークの港を出て6日後、大西洋の真ん中で帆船と衝突してしまって、4人の子供たちすべてを失ってしまいます。その悲報を受けて彼は一人妻の待っているヨーロッパに向かいます。その航海中、事故をしたあたりを通過する際に、愛する子供たちを飲み込んだ海を見つめながら、彼は涙がとどめなく流れ、止めどもなく流れ、一晩中張り裂けるような悲しみを神に訴えたのだそうです。絶望し嘆き悲しむスパフォードは、突然神の臨在を感じる不思議な経験をして、大きな主の平安に包み込まれて心が満たされます。彼の子供たちは亡くなる前に主イエスを信じて神との和解を受けて救いに導かれていました。それゆえに彼の心は、人知では計り得ない平安で包み込まれたのだと 言うのです。そして彼はこの賛美を作ったというのです。歌詞はこういうふうになっています。安けさは川のごとくという曲です。安けさは川のごとく、心を浸すとき、悲しみは波のごとく我が胸満たすとき、すべて安し御神ともに増せば、悪しき者迫りくとも試みありとも、御子イエスの血の勲をし、ただ頼む我が身は、すべて安し御神ともに増せば、見よ我が罪は十字架に釘付けられたり、この安きこの喜び誰も損ないえじ、すべて安し御神ともに増せば、よし雨土崩れ去り、ラッパの音とともに御子イエス現るるともなどて恐るべしや、すべて安し御神ともに増せば。パウロがここで言っている苦難さえも喜んでいますというのは、この人のような信仰を言い表しているのではないでしょうか。苦難さえとありますけれども、この言葉は苦難の中にいても喜んでいますとも訳せる言葉です。苦難の中にいても自分はキリストの恵みの中に入れられている、そういう信仰に生きるものとされているのです。苦難の中でその喜びを支えるものは何かというと、五節にこういうふうに言っています。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。信仰によって与えられた平和は苦難の中でも希望となる。それは神の愛が注がれているからだと言います。ここで信仰と希望と愛というこの3つの言葉が一つにつなげられています。希望を持つことができる。財産をすべて失って、子供をすべて失ってしまったスパフォードは、この苦難の中で自分に与えられている信仰を受け止め直します。子供たちは今神の身元にいるという希望を得て、言い知れない平安を経験します。パウロはその心のことを神の愛が私たちの心の中に注がれていると言いました。この注がれているという言葉は、文法的に言うと完了形です。もう私たちに注がれて与えられているということです。神の愛の影響の中にもう入れられてしまっているというんです。神の愛というのは、この恵み深い神の愛の心が私たちの心と一つになるということです。正しい義なる神の心が私たちの中に注がれた。イエス・キリストの血潮によって、キリストの御体が、私たちがそれを食することによって、聖餐をこの後いただきますけれども、それをいただくことを通してもう注がれているということを、この愛を確認することができます。神の愛は聖霊というお方を通して私たちの中に注がれてきました。聖霊はもう私たちの中にいてくださるので、私たちはこの神の愛の心から、神の愛の心が私たちの心の中に注がれて、神様の心と一つになる、一つになっているというんです。私たちが不敬虔なものであったとき、罪人であったとき、 敵であった時、この神の愛が私たちに示されました。それが主イエスの十字架の御業です。神は正しいお方です。その正しさのゆえに人間の罪を、不義をそのままにしておくことができません。その結果として人間は死という刑罰を受ける身になってしまいます。それが今私たちが生きているこの世界です。この死の世界の中で私たちがどれだけ努力したところで、この正しい神の前に立つことのできるような正しさを身につけることはできません。それほどの隔てが神と私たちとの間にはあるのです。けれども神は私たちを救うために、神の方からこの愛の技を始めてくださいました。神に叱られて、神に捨てられた私たちを神の方から大きな犠牲を払って買い戻したいとなさる。愛の代価を払って私たちを取り戻したいと神が思われた。それが十節にこうあります。敵であった私たちが御子の死によって神と和解させていただいたのなら、和解させていただいた私たちが御子の命によって救われるのはなお一層確かなことです。主が私たちと和解をしてくださるために御業を行ってくださいました。だからこの御子の死によって和解されるというのは確かなことなのだとパウロは言っているのです。そして11節、私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を喜んでいます。キリストによって今や私たちは和解させていただいたのです。神と私たちとの間にある罪の断絶が主イエス・キリストによってもう一度結び合わされるようになった。人間の力では架けることができなかった橋をキリストが架けてくださったのです。想像してみていただきたいのですが、アダムがエデンの園から追い出された時、その後の厳しい生活はまさに光を失ったような生活であったはずです。光の神様の身元で生きるものを知った者は、この世界はまさに闇そのものだったはずです。そこからずっと人々は救いを待ち望んできました。それはまるで光の外から、光の世界から闇の支配する無人島に島流しにあったようなものと例えることができるかもしれません。そこには希望がないのです。光が見えないのです。そこにはいつも絶望しかなかったのです。そこで諦めるしかなかった。ひたすら死を待つばかりの生活を味わうことしかなかったのです。ところがそこにある日天から橋が架けられたのです。そして神の御子が降りてこられた。その御子が言われるのです。あなたの代わりに私が死ぬことを通してあなたを天に帰らせてあげるよと。それが主イエスのなさった十字架の御業です。その時人はそんなことをしてもらって申し訳ないという思いを持つことができるだけです。そこまでしていただく価値が私にあるでしょうか。自分の方から神を捨てて神を離れた。それなのにキリストは言うのです。私はあなたを愛していると。この私の愛を受け取るか。 そう主は言われるのです。このキリストの愛の御業を受け取るとき、受け取りたいです、そう受け取るときに、私たちは神の国の入り口に導き入れられていくのです。もうここに入ってもいいよ、あなたの死の呪いを、闇の支配を私は解き放つからと言ってくださるのです。しかも神は一方的にその御業を完成してくださいました。この時から私たちと神との和解が、仲直りが成立したのです。いつでも神の国に入ることができるように、神の光を感じることができるように、神の愛が私たちに注がれたのです。聖霊が与えられたのです。この物語が今日私たちに示されている物語です。神の恵みが主イエスの十字架の技を通して私たちに示されました。この神の愛が私たちに注がれるのです。そして私たちは神から義だ、あなたはもう大丈夫だと認めていただけるというのです。そのことが神と私たちとの間で成立するために必要なことはただ一つです。それは信仰です。信じて受け入れることです。そして今この印がこの前の食卓に示されています。それが聖餐です。神との平和がどれほど大きなことなのか、それがどんなに大きな平和なのか、私たちがどれほど確実に救われているのか、この平和の素晴らしさを今からいただくこの小さな杯とパンを通して味わうことができるようにされているのです。神の恵みの御業を心から望んで受け取ることを主は期待しておられるのです。お祈りをいたします。主なる神様、あなたの恵みの御業を心から感謝いたします。主よ、あなたが罪人である私たちを許すためにどんなに大きな犠牲を払ってくださったか、どんなに私たちを愛してくださっているか、あなたの愛を心から感謝いたします。主よ、私たちの罪をお許しください。あなたの救いを私たちに与えてください。あなたが与えてくださる平和の中にどうか私たちを置いてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。